減災を目指して日頃から備えましょう。自然災害そのものをなくすことはできませんが、日頃の備えなどによって被害を減らすことはできます。また建物が無事でも家具類の転倒、落下により多くの人が犠牲になっています。避難路が塞がれないような家具の置き方を工夫する、置き場所を見直す、家具を固定するなどして室内の安全を高めましょう。地震が起きたらまずは身の安全を守る。テーブルの下に隠れるなど落下物から身を守ることが最優先です。慌てて逃げ出そうとしたり、ガスの火を消すために駆け出すことは、転倒したり天ぷら油が飛んだりしてかえって怪我や火傷をする恐れがあります。特に頭部を保護し、揺れが収まるまで様子を見てください。屋外で揺れを感じた時も、まずは頭部をカバンなどで保護し、ブロック塀などから離れてください。地震の直後、火の始末をする。揺れが収まったら火の始末をしてください。ガスの元栓も閉めましょう。仮に出火していても炎が大きくなるまでは2分程度の時間があるので、その間に火を消し止めるつもりで。ただし炎が天井まで達した場合には一刻も早く避難してください。また避難所などに避難する際には、電力復旧に伴う通電火災防止のために必ず電気のブレーカーを切っておきましょう。地震後の注意点、家族や隣人の安否を確認する。揺れが収まったら大きな声を出してお互いに安否を確認し合います。万が一家具などの下敷きになって動けない人がいる場合には、近所で協力して助け出しましょう。余震に注意する。特に大きな揺れの場合、最初の揺れが収まってからも余震が起こる可能性が高く、最初の揺れで歪んだ家屋などが崩壊する被害も予想されます。平成16年に発生した新潟県中越地震では、最初の揺れから2時間の間に震度5以上の余震が11回も発生し、被害を大きくしました。正しい情報を確保する。災害時には情報をなかなか得られなくなります。噂などの不確かな情報や誤った判断により行動をしてしまうことは危険です。乾電池で動く携帯ラジオやテレビ、携帯電話などで正確な情報を収集しましょう。まずは意識調査、どれくらいご存知ですか。第41回杉並区区民意向調査結果より、家庭内での防災対策の実施状況。現在あなたの家庭内で行っている防災対策は何ですか。懐中電灯の用意 61.8%、 携帯ラジオテレビの用意 41.7%、 非常食飲料水の用意 39.1%、家族との連絡先や待ち合わせ場所の確認 31.3%、 消火器の用意 27.3%、 家具の転倒防止対策 26.9%、 救急医薬品の用意 23.6%、 消火用水の用意、風呂水の汲み置き、三角バケツ等 18.6%、窓ガラスの飛散防止対策 7.1%、 塀の倒壊防止など外回りの安全対策 2.8%、 その他 1.0%、 特に何もしていない 21.0%。 次に震災対策に関する周知度、あなたは震災対策などに関する以下の1から5の内容について知っていますか。1、広域避難場所、知っている 81.4%、 知らない 18.3%、 無回答 0.3%。 2、震災救援所、知っている 79.7%、 知らない 20.0%、 無回答 0.3%。 丸3該当消火器知っている 40.4% 知らない 59.2% 無回答 0.3% 丸4震災時井戸協力の家知っている 20.7% 知らない 79.0% 無回答 0.3% 丸5防災会防災市民組織知っている 28.0% 知らない 71.6% 無回答 0.4% です。用意しやすいものから。家庭内での防災対策の実施状況を見ると、懐中電灯の用意をしている方が最も多く、次いで携帯ラジオなどの用意、非常食などの用意と続いています。家具の転倒防止対策や窓ガラスの飛散防止対策などは実施している家庭は少ないようですが、他の項目も含めて家庭内での被害を減らすために必要なものです。一度にすべての実施は無理でも、少しずつ準備していきましょう。また、自分の地域の震災救援所がどこなのかなどの知識も、災害時に自分の身を守る、家族の身を守るために大きな役割を果たします。日頃から家族や地域の方々と話し合いましょう。ステップ1、日頃から災害に備えよう。家族と落ち合う場所や連絡方法を決める。家族が離散しないために子供が塾に通っていれば塾で会うことや近隣の震災救援所で会うなど、家族会議で優先順位まで含めて話し合っておけば、いざという時も冷静に行動できます。災害用伝言板の使い方を知る。地震が起きた時は電話がつながりにくくなります。NTT の災害用伝言ダイヤル電話171や携帯電話各社の災害伝言板は有効です。無事であるという登録をしておくことも大事です。訓練に参加する。地域で行われる防災訓練に参加してみましょう。いざという時に経験があると自然と体が動くようになります。また近所付き合いによる災害時の助け合いにも一役買うことでしょう。防災用品を備える。一般的な防災用品だけでなく、予備のメガネや使い捨てのコンタクトレンズ、常用薬など個人で必要なものも用意しておくと、万が一の時に役に立ちます。実際に避難する時のことを想定して用意しましょう。家具類の転倒防止対策をする。地震で家具が倒れたりガラスが飛び散ったりしないように、家庭内の安全点検をしましょう。家具やガラスに直接ぶつかって怪我をするほかに、避難するときの障害物になってしまいます。ステップ2、非常持ち出し品を準備しましょう。できることからコツコツと、貴重品はまとめて。水イコール命です。生きていく中で水は重要です。普段から備えをしている方も、これからしようという方も必ず備えや確認をしてください。目安は1人1日3リットルです。また、常用薬などがある方はそれらも備えましょう。無理せず備えをする方法。缶詰や乾物などを有効に。防災用の食品ではなく、家庭にあるもので災害時に役に立つ食品があります。缶切りのいらない缶詰やお菓子などの食品です。また、カセットコンロがあれば、麺類などの乾物やレトルト食品、根菜類なども有効です。食品の備蓄の原則は、常温保存できるものです。レトルト食品や缶詰など、日持ちのする食品は、時々食べて回転させましょう。災害のために、特別に防災用の食品を購入することも有効ですが、食べ慣れているもので日持ちのする食品を普段から使っていくことも効果的な防災対策になります。坂本ひろこ著、地震の時の料理技、ぐらっと来ても慌てない、防災袋に筆形、電気が復旧するまでの1週間 を参考にしました。非常持ち出し品、リュックサック、男性で15キロ程度、女性で10キロ程度を目安に、リュックサックに以下のものを準備しておくと良い。食料関係、飲料水、乾パンやクラッカー、レトルト食品や缶詰、粉ミルクと哺乳瓶、ナイフ、缶切り、鍋や水筒、救急安全、救急医薬品、救急箱、常用薬の予備、予備のメガネ、帽子やヘルメット、底の厚い靴、貴重品、現金、小銭も、預金通帳や有価証券の写し、健康保険証の写し、印鑑、連絡カードや身分を証明するもの、衣類等、下着、寝袋、毛布、雨具、タオル、日用品、携帯ラジオ、懐中電灯、予備の電池、軍手、ロープ、マッチやライター、使い捨てカイロ、防塵マスク、生理用品、ティッシュ、ウェットティッシュ、包装用ラップ、筆記用具、大きなゴミ袋、ろうそく、救援物資として届きにくいものの備え、ここに関わるもの、家の何箇所かに分散して備え、季節の変わり目など、年1、2回の確認をしましょう。ステップ3、大地震に備えて家を守りましょう。家屋の耐震工事。阪神・淡路大震災では、およそ6400人以上の方が亡くなられました。このうち、9割近くのおよそ4800人以上の方は、建物や家具類の倒壊による圧迫死と言われています。また、建物の被害状況を調べると、昭和56年以前に建てられた建物の7割近くが崩壊したり、壁に大きなひび割れなどの被害を受けています。区では、地震に強い安全な街づくりの一環として、木造住宅やマンションの耐震化を支援しています。塀や擁壁の備えも大切です。阪神・淡路大震災や宮城県沖地震では、転倒したブロック塀などの下敷きになり死亡した方や負傷した方が多くいました。また、平成19年の新潟県中越沖地震では、多くの大谷石の塀が崩れ、道路を塞いでしまいました。塀や擁壁の倒壊が直接人に被害を与えなくても、震災救援所、小中学校などへの避難の妨げになったり、救援物資の運搬に支障が出ることが考えられます。住宅だけでなく、住宅の周りの塀や擁壁も地震に備えて点検しましょう。1月13日水曜から、区役所で開催する防災イベントで相談会を行います。ぜひご来場ください。詳細は広報杉並通常号、区からのお知らせのところでお伝えしています。木造住宅、マンションの耐震化支援事業。対象は昭和56年5月以前に建築した木造住宅、マンションの所有者。分譲マンションの場合は管理組合の代表者。申し込み、パンフレットにある申し込み書を郵送またはファックスで。1、木造住宅は木造耐震診断士派遣事務局、ファックス 6795-5602。 2、マンションは NPO 法人耐震総合安全機構 JASO、ファックス 6912-0773 へ。申し込み書は区民事務所、分室、駅前事務所、図書館で配布。区ホームページからも取り出せます。ホームページアドレス http://www.city.sugina.com/tokyo.jp/です。 お問い合わせは建築課耐震改修担当。